詩編第46編、指揮者のために子ら人による荒もての調べに乗せて歌。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け。すれゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり、山々が揺れ、海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いても、川があるその豊かな流れは神の都を喜ばせる。糸高き方のおられるその聖なるところを、神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神は朝明けまでにこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らぐ。神が御声を発せられると地は溶ける。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。来て見よ、主の御業を。主は地で恐るべきことをなされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせる。弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれる。やめを知れ。私こそ神。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。今夜は、不屈のための訓練、くじけない信仰のための主の取り扱いを見てまいります。天の父様、あなたの言葉をありがとうございます。困難の中にある私たちに力強い助けを御言葉を持ってお与えくださることを覚えて感謝いたします。どうかあなたの言葉に立つことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この詩編、実は、昨年の9月の16日の夕拝でも、見てきました。その時の、説教原稿にこうありました。感染症の困難が1年半続いており、まだまだ続きそうです。日々の生活や教会活動も正常に回復するのにはさらに時間がかかりそうです。また、元には戻れないこともあるかと覚悟しております。詩編46編の10節から、困難にあってもへこたりない信仰を学びたいのです、こう原稿にありました。それからさらに半年、感染症の試練は3年目を迎えました。世界の歴史は感染症が広がるときに戦争などの社会の激変が起こったてきたと記しています。そして実際に戦争が起こり、世界中がその影響を受けている状況です。週末がさらに近づいたといえる情勢です。この46編はイスラエルが分裂した後、ヒゼキヤ王の時代にアシリア帝国がイスラエルの都エルサレムまで迫って包囲した危機の中で記されたとされています。アシリア帝国がイスラエルの都深くまで迫って包囲した。その中で人間的な 対応が行き詰まった中で、主に頼ることを記者は教えています。宗教改革者のルーテルはこの詩編から新聖歌280番にもありますけれども、神は我が櫓を歌いました。終わりの時代の困難にあっても立ち続ける屈しない信仰を私たちも試練の中で与えていただきましょう。第一に覚えたいことは、この屈しない信仰とは主への全き信頼による希望です。46編の10節の冒頭にこうございます。やめよ知れ、私こそ神。屈しない信仰は私たちの頑張りに勝るものです。頑張りとは人が努力を傾け続けることです。しかし一方で、頑張らなければというのは、退いたら諦めたら落ちてしまう、屈してしまうという恐れの裏返しの部分があります。しかし人の思いや力には限界があります。しかし主にあって伝えられる信仰は人の限界を超えます。このままでは、ダメかもしれない、その中で、囲まれたイスラエルの民は、耐えるしかない、戦うしかないと、思い詰めていたかと思います。しかし、主はそのような人間的な思いをやめよ、知れ、私こそ神であることをと呼びかけました。困難をいくら見つめても困難が去るわけではありません。もちろん問題を知ることは必要ですけども、それで行き詰まっても、この状況を見つめても解決とはなりません。また困難に立ち向かおうとする自分たちを見てて、もちろん手を尽くすことは必要でしょうけども、そこに困難を跳ねのける力が及ばないという状況もあります。しかし人の目には万策尽きたとしても、主は一切をご存知で支配し、そしてすべてをご自身の栄光のうちに克服させてくださいます。生徒の救いのために一切のことが益となると約束しておられます。パウロはピリピ人への手紙の一章の20節21節でこのように証ししています。ピリピ1章20節21節、私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。私たちは、生き死にの、ことで、頭がいっぱいになるかもしれません。そして生きなくてはと。しかし問題は、死の栄光が表せるかいかんかです。そしてこの点においては、神様は私たちが生きても死んでも、 元気であっても行き詰まっても関わりないと告げておられます。私たちはこの目標にあってくじけない希望、くじけない忍耐をいただいています。第一コリントの13章の4節から7節をお読みいたします。第一コリント13章愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。この愛が聖霊によって注がれている上に、私たちは主の最善を信じて希望を持って耐えることができます。そして屈しないということは忍耐、我慢すること以上のものです。忍耐は、人の力での最善です。しかしその忍耐に主への信頼が結びつくときに不屈の、忍耐となります。不屈の希望となります。私たちは行き詰まります。しかし主は私たちを見捨てません。そして主の約束は必ず果たされ、そしてあらゆることがそのために益となります。旧約時代の、ヤコブの体験ですけども、エサウを出し抜いて家を出なければならず、一人で荒野を旅する中で主はこう語られました。創世記の28章15節。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。そして、この神様の約束、救いの完成と神の栄光のために、良いと思えることだけでなく、悪いと思えることも益とされることを、私たちはロマ書の8章28節でたびたび告げられています。私たちの望みはキリストです。キリストに達することこそ、聖徒の望みです。この、目標を見ている限り、私たちは不屈の信仰をいただき、神様の約束は実現いたします。第二に、神様が与えてくださるこの不屈の信仰は、恐れや不安や誘惑に勝利します。詩編の46編に戻っていただけますか。10節の続き。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。主はご自身の栄光を表す。そのためにご自身の民を持ち上げると約束されています。確かに 信仰障害の中で恐れや不安の誘惑が実際に起こります。私たちの現状が願った通りにならないことが多いです。そして神様は見捨てておられたのか、聖書の約束は果たされないのかと、この囲まれたイスラエルの民が思うように私たちは失望することがあります。まあ、ともすれば神様が見捨てたとか約束が果たされないというのは、聖書の教えの一面しか見えてないためのあるためのことが多いです。私たちの目や思いで祝福や願いが叶うこと、平安であること、勝利すること、また賞賛を得ること、それが現実には起こっていない、与えられていないというときに、なぜだろうと私たちは考えがちです。そして主が不真実だから、私を愛してないから約束が果たされないんだ、そうでなかったら主に力が足りないから幸いを与えようとしても与えることができないのだと考えて、それなら主に信頼することは甲斐がないとやめてしまおうかと考えてしまうことが曰くとしてあります。これは不信仰の道です。そのように曰くされることを古の生徒たちもたびたび体験してきました。また自分は心を強く持とうとしていても、仲間たちがキリストが頼りにならないのでは、あるいは力がないのだ、私を見捨ててるからこうなのだというふうに語ること、それで私たちは傷つきます。イザヤ書の49章、この置かれた状況と同じ中で語られましたけども、49章の14節、しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。苦難に遭うたびにそのように民はつぶやいて、アラノの旅でもそうですが、真の約束を信じようとする信仰者たちの心をくじきます。しかしそのようなつぶやきが現れていたとしても、不屈の信仰は主に信頼しないという言葉、また思いを断固拒否して、私は主に信頼し続けると証しします。不信仰な人々の言葉、それが外側からやってきて、また自分の肉の心の内にも主に信頼してもしょうがないんではないかという思いが浮かびます。そのような雑音やまた感情、それらが私たちを主から話そうとし、主に信頼しようしないようにと働きかけても、聖書はそう言っていない、そう自分に言い聞かせて、そして信仰に立ち続けるのです。主イエス様も同じような誘惑を経験し勝利されました。アラノの誘惑でイエス様は肉体の極限状態にご聖霊によって導かれ、サタンの誘惑を受けました。その時イエス様は、 人の姿をとっておられ、そして神の在り方を封じておられました。イエス様が神の御子として命じたらサタンは蹴散らされてしまうところですけれども、私たちと同じ状況で神様の言葉によって勝利されました。サタンはあなたが神の子ならと主である方を誘惑します。サタンは私たちに対してもあなたが神の子供であるならと誘惑してくるのです。この石がパンになるように命じなさいと。神様が試練に合わせておられるのに、それを別の方法で逃れようと、楽な方法で逃れようと誘惑します。またイエス様が受けた次の誘惑は、証明してみなさいと。高いところから飛び降りてみて、つまりあえて危険の中に身を置いて、神様が本当に見捨てないのか証明したら人々は信じるでしょうと。また第三の誘惑は、サタンである私を拝むなら十字架にかからなくてもこの世を明け渡しましょうと。イエス様は私たちも用いることができる方法で聖書を示し、聖書に従う方法で誘惑に勝利されました。私たちも困難な状況に陥り、そしてこともあろうに聖書の言葉、それを誤った方法で吹聴されて攻撃されることがあります。もしその誘惑に屈したら、黙食にありますように、神の教会であるべき生徒たちがサタンの回収になってしまいます。聖書は神の言葉でないとか、奇跡を行わなければ祝福はないとか、そういう誘惑に陥ってしまいます。それに対してイエス様は、聖書を正しく文脈通りに受け止めた聖書解釈を持って、そして聖書の言葉を信じるという信仰の証を持って勝利されたのです。マタイ伝の4章を開いていただけますか。4章4節。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。7節。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。聖書を一部抜き出すのではなく、すべてを見る必要があります。10節。そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使いなさいと書いてある。不屈の信仰は主への全き信頼による希望であり、不屈の信仰は恐れや不安や誘惑に勝利します。そして私は試練に遭うときにこのことを最後に覚えましょう。願いが拒まれる状況は信仰と希望が 清められるための神様の試練であるということです。詩編の46編の11節には続けてこう書いてあります。万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦である。神様はそう約束しておられます。聖書は私たちの願いに主が応えてくださると約束しています。信じて祈り求めるものは何でも受けることになります。またあなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになります。この約束は確かです。しかし実際に願いが拒まれることがあります。答えられないときに原因があります。悪い動機で願うときには答えられません。それは正しい動機で祈ることを学ぶためです。また、私たちが判断が足りなくて間違って悪いものを願ってしまった場合には答えられません。これは答えられなくてよかったと後で感謝することになります。また主は願いを答えようとしていらっしゃいますけれども、最善の形で実現するために準備をし時を備えておられることがあります。待つことも必要です。これらの正当な理由で願った通りにならないことがありますけれども、これらの答えられない原因が見当たらなくて答えられない時もあります。それは私たちが願っていることよりももっと必要で大切なものを与えようとしておられる時です。聖書に見られる法則ですけれども、たとえそれが良いもの良い願いであっても、最善のものを私たちが受けるのに邪魔になるならば、それは悪いものであって与えられないということです。私たちにとって最も大切なのは地上でなくなるものではありません。いつまでも残るものです。第一コリントの13章の最後に信仰、希望、愛といつまでも残るものが教えられてまして、その中で一番優れているものは愛です。正当な理由がなくて私たちの祈りが答えられないことは、その理由はただ一つです。私たちの信仰や希望が清められているということです。神様はアブラハムに対してイサクを全焼の捧げ物とするよう命じられました。命じておいて、はしごを外すように、手を下すなと、その切羽詰まった時に言われました。それは十字架の救いの予表とするためでした。また主への全く信頼と従順を獲得させるためでした。そして神様はご自分の御子を実際にそのようなアブラハムの思いをさらに超えた愛を持って御子を犠牲にされました。神様はこの信仰、希望、愛という最も良いものを与えるために 通ならば良いと願って構わない願いを犠牲にされることがあります。イエス様は私たちの救いとなるために多くの試練を経験されました。イエス様の願いでさえ封じられることがありました。この杯を取り除けてくださいという主の祈りは、答えられませんでした。救いが完成するために必要だったからです。ヘブル人の手紙の2章10節。多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。私たちが神の国に入るために、多くの苦しみを経なければならないことも同じです。ですから、信仰の試練に遭うときに、それはこの上もない喜びだと思いなさいとヤコブは告げています。試練を通して私たちの信仰は確かなものとされるからです。今私たちの受けている試練もまた神様がもっと良いものを与えようとしておられることを覚えて、困難に屈しない信仰をいただきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。この試練もまた恵みであることを覚えさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。